ほうらのマーヤ、川の上のマーヤ。彼女が河原で着物を洗っておりましたら、川上から桃が流れてきました。それを拾ってきて家で植えて、今日は生えよ、明日はなれよ、明後日は売れよと言いましたら、ただいま生えて実がなって、明後日は売れましたので、実を取ろうとしましたが取られませんので、木の下に座って泣いておりました。すると美しい若い姉さんが来て、
どうしたマーヤ、なぜ泣いている？
桃が取られないので泣いている。
では私と取り分けしましょう。
よろしい。
月なうしな。北の長者に月なうしなという一人息子がありました。弓の寺へ手習いに行って、昼は学問、夜は戦の勉強をして、3年の満期が済みまして家へ帰ってきたところが、殿様の一人娘が鬼に取られて、
月なうしな、お前に金を千円くれるから、どうか鬼の島から娘を助け出してきてくれとの相談であります。月なうしなは早速承知して、酒二頭を馬に積んで鬼の島へ向かっていくうちに、白髪の生えたおじいさんに会いました。
どこへ行くんだい？
とおじいさんが聞きます。
針水神話。宮古島美皿村の金持ちの15歳になる一人娘が身重になりましたが、その夫はどこの何という人かは娘にも分かりませんでした。娘のお父さんお母さんはどうかしてその夫の家を知ろうと考え、娘に言い含めて分からないように、今度来た時に男の片元鳥に千尾の麻糸をつけた針を刺しておくように言いつけました。娘がその通りにいたしましたので、両親がその麻糸をたどっていきますと、針水岳の洞穴に来ました。
鬼ヶ島一。沖の方から浮きつ沈みつ流れてくる大きな箱を見つけた鬼どもは、みんな浜辺へ集まってきました。箱は満ち潮とともに間もなく白い砂の上に打ち上げられました。箱を開けてみて、鬼どもはびっくりいたしました。中には2つの仏様が入っていたのであります。鬼の頭はこの2つの仏様を床の間に飾り、お線香をあげ、甘い果物や豚肉などを備え。
猿と亀。
王様のご病気は心配なことでございます。私はこの竜宮で手を尽くしてみますけれども、なかなか印が見えません。しかし医術書にどんな病気でも猿の生き肝を飲むと立ちどころに治ると書いてございますが、これはこの辺にはないもので、遠く伊平屋島まで行かねばならないようでございます。